こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と人の架け橋でありたい私が、犬に関する様々なお話、大好きな旅のお話、子供たちのお話などをマイペースにお届けしています。本日は4月28日日曜日。今日からね、私は旅行に出かけますので、しばらくスタイフから離れる時間が増えることになりそうです。皆さんのところにはなかなかお邪魔できないと思いますが、帰ってきましたらまた遊びに行きますので、その時はよろしくお願いします。さて、昨日の夜、私はこのスタイフで最近ですね、お知り合いになりました育休研究家はるちゃんさんのセミナーを受けてきました。それは反抗期のお子さんの接し方セミナーというセミナーです。こちらですね、2回ありまして、1回目が昨日の夜8時から、そしてもう1回が4月29日月曜日の15時から16時という時間で設定されています。もし気になるよという方は、概要欄にはるちゃんさんのチャンネルの URL を記載しておきます。そちらの公式 LINE の方から、もしかしたらもう受付終了しちゃってるかもしれないんですけれども、聞いてみてください。私にはですね、2人子供がおりまして、今年11歳になりますね。今度の誕生日で11歳になる小学5年生の息子、そして生まれた時からずっと反抗期の自己主張の塊、今年6歳になります女帝である娘がおります。はい。でね、まだまだ反抗期にはほど遠いかなと思いつつも、やっぱり10歳を超えてきて、なかなか難しいなと感じるお年頃になってきました。反抗期にね入ってから、って悩むよりも、やっぱり事前にね、母親として、ああこういう風なのが見えたら、こういうことに気をつけてみようというお話をね、先に聞いておけたらいいなと思ったので、今回は聞く研究家はるちゃんさんの反抗期のお子さんへの接し方セミナー、こちらなんと無料なんですよね、こちらを受講させていただきました。そのはるちゃんさんのセミナーで参加したの初めてだったんですが、ぜひね、自分のものとするために学びをね、自分のものとするためにぜひアウトプットをしてくださいというお話がありましたので、昨日の夜ということでね、私は翌日から旅行に出てしまうということだったんですけど、その日の朝に配信しようと思って収録をしました。はい。はるちゃんさんの反抗期のお子さんへの接し方セミナーにご参加された皆さんとのお話や、その皆さんの今のお子さんとの関係、そんなこともシェアしつつ、1時間程度のセミナーは本当にね、とてもいい和やかな雰囲気で進んでいったと思います。私は参加した皆さんとは初めまして、もうフル全員初めましてだったんですけれども、とても皆さんね、親しみやすい共感のあるお話をたくさんしてくださって、それもまた良かったなと思いました。やっぱりね、母親って、父親もそうだと思うんですけど、親って子供ができて初めて親になりますよね。子供にとっては親って何でも知っているような存在ですけれども、親だって子育ては初めてですから、自分の子供に接するのにどうやって接したらいいかわからないっていうことは多々あると思います。そのためにね、やはりその道のいろんな分野のプロフェッショナルの方がいらっしゃるわけですから、やはりその道はプロに聞いて間違いないんじゃないかなと私は思うわけですね。で、今回セミナーの中でやっぱり子供に対する接し方、それをこうしましょう、ああしましょうという前にですね、まずは自分自身が、この場においては私ですよね、私自身が子供と どういう関係性を築いていきたいか、 そして今はどういう関係性なのかをまず書き出しましょうということで、これは非常に目的がまず明確にするっていうところ、自分の今の立ち位置とそれからこうでありたいという目標や目的をはっきりさせるっていうプロセスはとてもいいなと感じました。特にね、子供に対してイライラしたり怒ったりしている時ってそういうことって忘れがちじゃないですか私だけね、本当は別に、子供と仲悪くなりたいわけでもないし、ね、子供に怒りたいわけでもないし、仲良くしたい、ね、そうだと思います。私自身は今はね、そんなに反抗的で困ってるってことはないけれども、これからね、いろんなことが子供たちに降りかかってきたとき、いつもはバカ話でもいいし、まあそれこそ、話をね、そんなにしてくれなくてもいいんです。ただいざというときに、子供が困ったときにお母さんにちょっと話を聞いてもらいたいって思ってもらえる関係性を続けていきたいなって思っています。それは例えば学校やお友達のことだけじゃなくて、うちはね、結構旦那さんがゴリゴリの体育会系昭和男なんで、ね、男のくせに情けないとか言っちゃうタイプなんですよ、ね、今はね、息子もそれに対してなんかこうグッとこらえてるような感じはあるけれども、きっとこれをもうちょっと大きくなったら、ああ、この二人は絶対ぶつかるだろうなって私は思ってるわけなんですよね。そうなった時に、母親として、そして妻として両方の話をね、きちんと思いの丈を聞いて受け止められるような存在でありたいなっていうのが私の、まあ、理想なわけです。やっぱりね、世の中って理不尽なことってたくさんあるじゃないですか。自分の思い通りにならないことたくさんありますよね。社会や学校や友達関係の中でそういったことを学びながら、自分はどうやって生きていきたいのか、生きていくべきなのか、どのように接すればいいのかっていうことを学んでいく場でもあると思うので、そこで疲れたらね、自然に子供の方から、はあ、母さん今日はこんなことあってさって話してもらえるような、そんな関わり方をしていきたい、関係性を作りたいなって私は思っています。でね、ここまでできたら、次はじゃあどういう関係になりたいのかっていうのが分かってきたら、じゃあ実践的にどういうふうにやっていけば子供がもっと話したいというふうに思うのかという実践を行いました。中学生の夜遊びに行きたい娘さんとお母さんという立場に分かれて、こう役割をやってロールプレイングをするわけですね。で、お母さんははるちゃんさんが、そしてこの中学生の娘さん役はなんと私がやらせていただきました。はい、ね、ベラベラベラベラよく喋るなと思われたと思います皆さんはい、ね、私自身の中学校の時のことを思い返しながら、もう白熱の演技をさせていただきました。で、最初はね、もう頭ごなしに、ダメダメダメダメ、もうそんなの絶対ダメ、お母さんはあなたのためを思って言ってるの、ダメっていうような、もう頭ごなしに親の意見を押し付けるお母さん、そして2番目のお母さんは、まずは子供の話を聞いて受け止めるという態度を示してくれるお母さん、そのお母さんにと話を聞いてくれないお母さんと、私は同じ中学生の娘役をやってみて気がついたことがいくつもありました。やっぱり頭ごなしに否定をされてしまうと、もうこの人は自分の話を全然聞いてくれないし、なんていうかな、何か話す気がなくなってしまうんですよね。そしてイライラだけが募ってしまう。ただもう一人の共感してまずは話を聞いてくれるお母さんだと、この人にはもうちょっと話してみよう、もうちょっと話しかけてみようとか、この人の言うことを聞いてみようというアルミ寄りの態度が自分の中で生まれたと思います。 確かにね、自分の若い時のことを思い出しても、そんな風な態度取られたらね、絶対絶対絶対話すもんかみたいな、もうあなたに話なんかするもんかって思っていたと思うんですよね、自分自身もね。はい。だけど親になると子供の気持ちって忘れちゃうもんですよね。ね、具体的に聞き方できる実践はどういったものがあるでしょうか、ということで、いくつかこういうことをやったらダメっていうことと、こういうふうに聞いたらいいんじゃないっていうご提案、そしてプラスアルファ、最後のね、魔法のスパイスみたいなね、そんなヒントもいただけました。こんなふうに聞くんじゃなくて、こういうふうにしてみましょう、こういうふうに話を、反抗期の子供のね、話を聞いてみましょうっていう中では、私の中でですね、まあいろんな提案があったんですけれども、特にね、これは私も時々やっちゃうなって思ったのが、喋る邪魔をしない、中断をしないっていうことなんですよね。これはね、うん、それはわかるんだけどとか、でもねとか、そういうことじゃなくてとか、それじゃああなたはとか、でも私はねこう思うんだけどねとかとか、ついつい喋りかけてる時にね、言ってしまってるなーって反省しましたね。なるべくせかしたり、命令口調で言ったり、相手が求めていないアドバイスはしないっていうことは心がけてるつもりなんですけど、多分自分で思ってるよりはできてないんじゃないかなと、こちらもね反省しました。そしてね、反抗期の子供というのは、
これでいいかね、
うん、いいよ、本人自身も心と体の成長の中でとても疲れてるっていう話なんですよね。それもそうだよねって思いました。やっぱり親だからっていうのではなくて、一人の人間としてね、こう言ったら相手はどう思うのか、自分だったらどう思うかっていう想像力をね、働かせるっていうのは、親子の関係であっても非常に重要だなと思いました。そしてやはりスキンシップ、体に触れるっていうことは、言葉で伝えるものとはまた違うコミュニケーションが取れるもの、大きくなっていくとね、自然とそういうことも難しくなっていきますが、なるべくさりげなくてもね、続けていけるようにしようと思いを新たにしたセミナーでした。ということで、本日は昨日参加させていただいたはるちゃんさんの反抗期の子供の話を聞く聞き方セミナーに参加をしたよという話しました。自分もね、反抗期の子供、これから反抗期の子供いるよという方は、ぜひはるちゃんさんのセミナー参加されてみてはいかがでしょうか。そしてはるちゃんさん、ご参加一緒にさせていただいた皆さん、本当にありがとうございました。それでは今回はこちらで失礼します。最後まで聞いていただきありがとうございました。